聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書19章38節から42節まで。ヨハネによる福音書19章3節から42節までをお読みいたします。その後ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったアリマタヤのヨセフという人がイエスの死体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトはそれを許したので彼はイエスの死体を取り下ろしに行った。また前に夜イエスの身元に行ったニコデモも、もつ薬と人工を混ぜたものを100斤ほど持ってきた。彼らはイエスの死体を取り下ろし、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料を入れて天布で巻いた。イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったためイエスをそこに納めた。その墓が近くにあったためイエスをそこに納めたという題で御言葉に聞いてまいります。一番弟子のペテロがそうであったように、あなたもあの人の仲間の一人ではありませんか、そうですよねと言われるのが、問われるのが一番恐ろしかった、そのような時代でした。いよいよ皆さん野球お好きですかね。野球、ベースボールのシーズンも大詰めに入ってまいりましたね。スポーツニュースを騒がせてますよね。T シャツであるとか帽子、キャップですね、地域によってそれ被ってたり着てたりすると、そちらのチームを応援してるんですかってね、こう言われてしまう。この度の、アリマタヤのヨセフ、ニコデモも、ユダヤ人をはばかって密かにイエスの弟子となったと。ね、39節にニコデモは夜にイエス様の身元に行ったとこう書いてあるわけですね。彼らの立場においてイエス様に近くあるもの、弟子となることは、結構な恐れをもたらすことだったわけですね。ただイエス様の死は死んで終わりではありませんでした。ヨハネによる福音書12章の23節ですね。12章の23節にもこういう御言葉がありますね。するとイエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになるぞ。イエス様はこういうふうに言われたんですね。イエス様の壮絶な死は、十二弟子以外の弟子たちにも影響を与えたということですよね。弟子たち、そしてその後、弟子たちによって将来、信じる者たちに大きな影響を与えることになります。今回は、イエス様のご遺体を、お体を墓に埋めた、納めた、アリマタヤのヨセフ、もう一人、ニコデモという人たちに注目してまいります。律法では、死体に触れた者は、汚れたとみなされるんですが、二人は、それぞれ議員とユダヤ教の指導者の立場でありながら、そのことを恐れませんでした。ヨセフは自分のために用意した墓を提供し、ニコデモはご遺体を納めるために香料を用意しました。まるでイエス様が死なれることをあらかじめ分かっていたかのようにも感じます。主イエス様がかかられた十字架は、信じて受け入れる者の恐れを取り除き、勇気を与えるほど力に満ちた贖いの技であるということを、御言葉からしっかり受け止めていきましょう。その墓が近くにあったため、イエスをそこに納めたという題で、二つのポイントで味わってまいります。一つ目、密かにイエスの弟子となったアリマタヤのヨセフ。アリマタヤのヨセフに注目します。このヨセフの情報ですが、四福音書それぞれに、出てくるわけですね。記されています。どれも、多くはそのイエス様のご遺体を墓に納める場面で出てきます。 マタイによる福音書の27章によりますならば、57節、夕方になってからアリマタヤの金持ちでヨセフという名の人が来たと。金持ちだということが記されています。マルコによる福音書では15章、地位の高い議員だったことが記されています。ルカによる福音書23章では、議員で善良で正しい人、神の国を待ち望んでいたものだったということですね。またもう一つ、議会の議決や行動には賛成していなかったっていうんですね。議会の議決や行動には賛成していなかったと。議員でありながら、その議会に対して物申するね、物を考えを持っているものだったという言い方をした方がいいですかね。ですから、体制、反体制という言葉で考えれば反体制だったわけですね。もしもですよ、一議員が党全体の考えに従えないならば、立場を追われてしまうようなことですよね。あなたそっちのチームの応援だったの?っていうことになってしまうこともあるかもしれない。その恐れを感じながら、ですからユダヤ人をはばかってイエスの弟子となったってこう書いてあったわけですよね。その当時は人の目を気にしていたでしょう。議会を気にしていたということもできるかもしれません。しかしヨセフはピラトに願い出たわけですね。このピラトというものはローマからユダヤ地方に使わされた総督に願い出たわけですよ。言ったならば、一言物申すこともできないような立場に差があるわけですよ。一議員のヨセフがピラトに願い出たと。神の国を待ち望んでいたということは他の議員や他の人々とは異なった思いで、神の国の到来を待ち望んでいたのでしょう。そうしましたならば、イエス様の壮絶な死の意味を霊で受け止めることができるようになり、変えられたんですね。アリマタヤのヨセフは、イエス様の死の意味を霊でもって、神の形に作られたその内側できちんと受け止めることができるようになり、イエス様の死によって神の国が到来したと。神様が治めてくださる時代がいよいよ訪れたということを、知識ではなくて霊によって知らされたわけです。霊で受け止めることができるようになったと。イエス様のご遺体、お体を取り下ろしたいと願い出たのは、イエス様が表された、表してくださった尊い愛に促されるようにして押し出されたということでしょう。ですから、イエス様の十字架、成し遂げられた贖いの死は、人を変える力があるわけですね。信じる者に勇気を与える、それがイエス様の十字架、成し遂げられた贖いの死ということになります。続けてニコデモにも目を向けてみましょう。二つ目のポイント。前に夜イエスの身元に行ったニコデモ、ニコデモに注目をしています。ヨハネによる福音書3章に記されたニコデモの記事を振り返ってみたいと思います。3章しばらくお読みいたします。パリサイ人の一人でその名をニコデモというユダヤ人の指導者があった。この人が夜イエスの元に来ていった。先生、私たちはあなたが神から来られた教師であることを知っています。神がご一緒でないなら、あなたがなさっておられるような印は誰にもできはしませんと言ったんですね。ニコデモはイエス様を神様が送られた教師の一人と受け止めていました。教師とまあ受け止めていたんですけども、神が送られたということを受け止めていた。で、それまでに見せられていた、見させられたと言いましょうかね。印については、神様がご一緒でないならば、誰にもできないことだという受け止めをしていた。今振り返りますならば、この時点で19章から振り返りますならば、イエス様の技、イエス様の存在に対するニコデモの信仰告白とも受け止めることができるわけですよね。神様がお送りになった方なんだと。神様がさせてくださる技なんだという受け止めをしているわけです。そのニコデモに対してイエス様は、こういうふうに言われたわけですね。3節、イエスは答えて言われた。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。とイエス様は言われたんですね。ものすごく大事な部分まで近づいてきているんだけれども、理性であるとか知恵知識ではないんだ。 新しい命に生まれ変わることなんだと言われました。年齢や知識、経験が邪魔することではありません。もう一度母の体内、お腹の中に入って出てくることでもありません。イエス様は、霊から生まれるものは霊であると言われました。この時の会話をニコデモは忘れることはなかったでしょう。ニコデモもイエス様の身元まで近づいてきたことから、十字架にまで近づいてきたことから、ずっと思い巡らしていたでしょう。イエス様の十字架の死を前にして、恐れが取り除かれて、勇気が与えられた一人です。指導者の立場でありながら、遺体を葬る準備のために、没薬と人工を携えてきました。どちらも、香り高いものでありまして、匂いの強いものですね、どちらか言いますならば。いわば、遺体の腐敗を遅らせる防腐剤として、遺体に塗るような品物を持ってきたんですね。で、この二人がイエス様の死体を、お体を取り下ろして習慣に従い、それを処理し、お墓に納めたということです。冒頭で、遺体に触れるものは、汚れると、こう、定められたところを取り上げましたけれども、民数記の9章にこういう立法と言いましょうかね、取り決めがあったんですね。9章には、杉越の祭りをどのように執り行ったらいいかということがあります。しばらく読んでみますね。エジプトの国を出た次の年の正月、主は市内の荒野でモーセに言われた。イスラエルの人々に杉越の祭りを定めの時に行わせなさい。この月の14日の夕暮れ、定めの時にそれを行わなければならない。あなた方はそのすべての定めと、そのすべての掟に従って、それを行わなければならない。そこでモーセがイスラエルの人々に杉越の祭りを行わなければならないと言ったので、彼らは正月の14日の夕暮れ、市内の荒野で杉越の祭りを行った。すなわちイスラエルの人々は、すべて主がモーセに命じられたように行った。6節。ところが人の死体に触れて身を汚したために、その日に杉越の祭りを行うことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前に来て、その人々は彼に言った。私たちは人の死体に触れて身を汚しましたが、なぜその定めの時にイスラエルの人々と共に主に供え物を捧げることができないのですか。モーセは彼らに言った。しばらく待て。主があなた方についてどう仰せになるかを聞こう。主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち、またあなた方の子孫のうち、死体に触れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお杉越の祭りを主に対して行うことができるであろう。すなわち、2月の14日の夕暮れ、それを行い、種入れぬパンと苦菜を添えて、それを食べなければならない。これを少しでも朝まで残しておいてはならない。また、その骨は一本でも折ってはならない。杉越の祭りのすべての定めに従って、これを行わなければならない。12節をもう一度読みましょう。お読みしますね。これを少しでも朝まで残しておいてはならない。また、その骨は一本でも折ってはならない。杉越の祭りのすべての定めに従って、これを行わなければならない。死体に触れた者は汚れたとみなされたわけですけれども、二人は立法の定めに従って、一本の骨も折らない供え物を捧げることになるとは予想もできなかったでしょうね。二人はイエス様のお体を取り下ろして、お墓に納めたわけですね。杉越に供え物として、丁重に扱ったわけです。イエス様が生まれて寝かされた場所と死んで納められた場所の共通点、ね、有馬太屋のヨセフが用意したのが新しいお墓ということですけれども、生まれた場所と寝かされた場所の共通点があるということを、受け止めておきたいと思います。これもですね、三福音書にそれぞれ記されているのですが、マタイの27章では岩を掘って作った彼の、アリマタヤヨセフの新しい墓と、マルコにも岩を掘って作った墓と記されています。ルカによる福音書23章では、まだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った墓、岩を掘って作った墓。ね、 また生まれて寝かされた場所、ヨセフとマリアの夫妻が人口調査の際にベツレヘムの町へ登りました。イエス様はその時出産しましたが、貝場桶に寝かせたということから、人々が集中し宿を見つけられなかったとされています。小屋といっても小さな洞窟のようなところで、寝かされた貝場桶も当時は木桶ではなくて岩を削ってへこみを作った容器だったようです。誕生直後に岩の上に寝かされ、死んだ時ご遺体は岩を掘って作られた墓に納められたということなんですね。イエス様は堅くなな私たちの心のように冷たく硬いところに、寝かされ、死してなおお体は岩を掘って、作られた墓に納められたということなんですね。イエス様は私たちのような、ね、私たちのような心にお住まいになるために天におられた方が人の姿をとり、人となってこの地上に降りてきてくださったということですよね。ヨハネによる福音書19章、最後41、42節と味わってまいります。41節、イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、ここにも明らかにされていることがあります。初めの人、アダムが置かれたのはエデンの園でした。園です。彼はそこで神の言葉を第一とせず背いたので、罪が入りました。全人類に罪が入りました。アダムによって全人類に罪と永遠の滅びが入ってきたのは園でした。第二のアダム、イエス様は、正真正銘神でしたが、人への手紙2章ですね。神と等しくあることを固守すべきことをと思わず、罪の問題を根本的に解決するために、かえって己を虚しゅうして、しもべの形をとり、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられたと。イエス様が神の怒りをなだめる備え物となられたわけですよね。イエス様はご自分の全存在をもって、罪人である、ね、罪を抱えたままの私たちを買い取ってくださった。本当は神の前に罪人であった私たちが罰を受けるはずでしたが、イエス様が流された血潮によって、私たちは神の怒りを受けずに済み、罪は許され、永遠の滅びから救い出されました。イエス様は死によって死に打ち勝ち、その贖いの死を信じる者に、新しい命、永遠の命が、与えられたのも、そのから始まることでした。イエス様の十字架は信じる者から恐れを取り除き、勇気を与える力に溢れた贖いの技です。信仰と感謝を持って受け入れましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに納めた。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちの内側には、あなたに背く、あなたを第一としない、罪の性質があるということを、御言葉が照らしてくださり、聖霊なる神様が気づかせてくださり、私たちは、聖霊様によって促されて、それを認め告白してまいりました。本来ならば私たちが受けなければいけない罰を、あなたの御子であるイエス様が身代わりとなって受けてくださいました。イエス様がその全存在を差し出してくださり、罪ある私たちをご自分のものとするため、十字架の上で贖いの死を成し遂げてくださいました。父なる神様、あなたがこうしてお立てくださった全人類の救いの技、救いの計画、私たちには到底考えることも理解することもできませんでしたが、こうして御子の書かれた十字架、恐れを取り除き、また勇気を与える十字架によって私たちは変えられました。 このイエス様の打たれた傷、流された血を頭ではなく霊で理解し、そのことをしっかりと受け止めて、帰って大胆に証ししていくことができますように。恐れるものではなくて、押し出されて、勇気に押し出されて、一人でも多くの方々に届き、あなたに立ち返ることができるような技を私たちを通して成し遂げてくださいますようにお願いをいたします。イエス様、あなたが成し遂げてくださった十字架の贖いの技、救いをありがとうございます。心から見上げます。心から感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。